Podcast, Shine Mono Himi Tu. This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャスト、シネマの秘密の第56回です。イリュージョンミュージアムという展示を大阪城でやってるというので、先日行ってみたんですね。いわゆる奇術、手品がイリュージョンで、それらを展示体験できるというコンセプトの博物館。世界のマジック界の最高峰とも言われるマーリンアワードを受賞した日本人マジシャンメイガスがプロデュースしたそうです。スウェーデンが生んだ誇り高きメタルトリオグランドメイガスならなんとなくわかるんですが、ごめんなさい、このメイガスさんは存じ上げないので、どういったマジシャンかわからないのであれですが、このイリュージョンミュージアム楽しめました。2歳になる娘を連れて行ったんですが、体験に力を入れてるおかげで不思議なものが多く、またこのインスタ映えのご時世ですから写真 OK のものも多く、無限回路、人体切断、人体浮遊などのマジック器具を使用しての不思議写真、トリック写真を撮影できました。またその際、施設の人がスマホで撮りましょうかと声をかけてくれるのもありがたかったです。そして何よりこれ別料金なのがたまに傷ですが、マジックショーを見ることができたんですね。1回15分ほどでしたが、幼い子供連れにはむずがるとあれなんで、15分というのはちょうどいい時間。もちろんテレビで見たことあるわって感じのマジックばかりではあるんですが、生で見るとやっぱり不思議ですよね。マジシャンの披露する技術に思わずすごいと声が出っぱなしでしたよ。何よりこれキャパ20人ほどのステージはガラガラで、自身も含めて5人ほどの客相手に全力を尽くしてくれるんですから、ありがたいものです。そしてこれやっぱり SNS の時代ですね。マジックショー終わり、よろしかったら出演したマジシャンと写真撮りませんかと声をかけられるわけです。さっきまで熱演してたマジシャンと写真撮れるなんてと思っていたら、テーブルに置いてある飾りを手に取って撮りましょうと促される。ハロウィンが近いこともあって、かぼちゃ、ジャックオーランタンやらそんなに混じってハッシュタグが印刷されたものが、あ、このマジシャンと撮った写真をネットに上げて宣伝してねといった具合ですか。インスタ映えですね。大阪城行った際にはぜひともイリュージョンミュージアム、幻影博物館、立ち寄ってみてください。映画好きなら十分楽しめる隠れたおすすめのスポットなんじゃないでしょうか。さあ、シネマの秘密第56回始めます。今回紹介した映画は馬を放つ、中央アジアの国であるキルギスで制作された映画。キルギスはかつては旧ソビエト連邦に属していた国で、そのソ連が1991年に崩壊すると独立。地理的には西にウズベキスタン、東は天山山脈を境にして中国と隣り合わせ、南にタジキスタンといった感じで、宗教としてはイスラム教を主に信仰しているそうです。キルギス人はシベリアで暮らす遊牧民を起源に持ち、モンゴル帝国の一員となり、今の中央アジアの位置に定着したようです。本作馬を放つの現代オリジナルタイトルはケンタウルス。ケンタウルス、いわゆるケンタウロスはギリシャ神話に登場する 上半身が人間で下半身が馬の種族ですね。かつて騎馬民族として暴れまくったキルギス人は、ヨーロッパの人々にとってはケンタウロスと呼ばれたという言い伝えと、本作の主人公であるケンタウロスと呼ばれる男はまるで種馬のように女性に手を出してしまう、なのでタイトルがケンタウロスなんでしょうか。お話はこんな感じ。元英射騎士の男ケンタウロスは、夜な夜な競走馬を自由にするため厩舎へ忍び込むのだったが、馬はかつてキルギスの民の翼であったという神話に基づくお話というので、どこか叙事詩的な作品、偶話的な作品、普遍的な題材を扱ったものではないのかと思っていたんですが、これがどうして今の世界で進行中の事態を扱ったタイムリーな作品でした。予告から受ける印象から、本作は資本家が娯楽のために馬を扱う様に、馬は友であるという伝統を信じる主人公が憤りを感じ反抗するといったアウトローな話だと思ってたんですね。資本主義によって淘汰されていく伝統を守るといった内容じゃないのか。それはそうなんですが、そこはあくまで前半部分でしかなく、後半真の敵が明らかになっていくにつれて、タイムリーな今見るべき映画だなと感じてきたわけです。それが何かというと、人類の歴史を100年区分で見て一つのキーワードで読み解くなら、18世紀は産業革命の時代となり、19世紀は帝国主義の時代となる、20世紀は資本主義と共産主義の対立の時代、そして21世紀は民族主義、ナショナリズムの時代となっていると思うんですね。民族主義の台頭、我々のことは我々が決める、民族自決ですね。イスラム原理主義者による国家を建設するために放棄した ISIL、 スコットランド独立問題に、イギリスの EU 離脱、我が日本での大阪の維新の党や東京の都民ファーストの会、沖縄のオール沖縄の流れもそうですね。我々のことは我々が決める、ひいてはそれが自国の伝統を守ることにつながる、そして自国優先、アメリカファーストを掲げて選挙を戦い大統領となったドナルド・トランプ、新たな保守主義とでも言うんでしょうか。21世紀は民族主義が一つの潮流となっていると感じるわけですが、本作馬を放つもその流れの中にある映画ではないのかと感じたわけです。いわゆるキルギスファースト映画とでも言うんでしょうか。ヨーロッパで起きている分離独立の動きの引き金になっているのが、いわゆる中東からの難民問題。彼らに同等の権利、保障を与えることへの反発。伝統を守る我々国民は無視されている。それがいわゆる既存の政党への不支持を生み、第三の選択肢として自国優先を掲げるポピュリズム政党を躍進させたわけです。フランス、イタリア、ドイツもそうですね。その流れの一つの到達点として、アメリカの大統領もポピュリストになってしまった。そして各国は引き金となった中東の難民、イスラム系移民の排除へと動き出しているわけです。本作馬を放つは、主人公であるケンタウロスは資本家と対立するわけですが、中盤その資本家とケンタウロスはいとこであることが観客に提示されます。つまり対立する相手ではなく主人公の味方であることがわかります。そして真の敵があらわになっていくんですよ。それがイスラム教。主人公であるケンタウロスはかつては英射騎士であったわけですが、彼の働いていた 映画館は今ではイスラムのモスクとなっています。そして主人公のおおらかな性格は反イスラム的だとして排除しようとしていきます。ケンタウルスの行動は結果イスラムの文化侵略への抵抗という形にも取れるようになるわけですよ。ここで面白いのがケンタウルスの奥さんは劇中の描写だとどうやらロシア人ですよ。なのでケンタウルスは伝統を守ろうとするものの多文化主義者ではないのか、多文化主義者なら自国優先を強固に信じる民族主義者には当てはまらないのではと感じるかもしれないですが、トランプ大統領のファーストレディメラニア夫人は旧ユーゴのスロベニア人、奥さんが外国由来であるなら多文化主義者とするならトランプもそうなるわけですね。本作馬を放つを見るとなぜトランプが大統領になったのか、なぜヨーロッパで排外主義的な傾向を持つポピュリズム政党が支持を集めるのか、そこら辺がわかるような気がしていきます。自国優先〇〇ファーストというのは世界的なトレンドなんだと。だって中央アジアの国キルギスですらそうなんだから。本作おすすめです。ちょっとどうでもいい話ですか。本作馬を放つについてどうしても言いたいことではあるので話しておきますね。本作馬を放つの主人公ケンタウルスが馬を盗むことになる資本家カラバイ、ボロット・ティン・ティミショブというキルギスの役者さんが演じているわけですが、丸顔に太眉、高い鼻、彼のビジュアルが誰かに似てる。そう、前世紀の頃の超ユンファ。そう感じてくると主人公ケンタウルスが演じているのは本作の監督であるアクタン・アリム・クバトですが、ケンタウルスのビジュアルが超ユンファ主演の映画男たちの挽歌2のディーン・セキに似てるなと感じてくる。劇中ケンタウルスが資本家カラバイに失われてくキルギス文化を憂いて号泣する場面があるんですが、これ男たちの挽歌2で見たことあるやつじゃねえと錯覚しましたよ。部下に裏切られ全てを失ったディーン・セキが超ユンファに対して善人であることは難しいと嘆く場面とかぶってくる。だもんでケンタウルスが窮地に追い込まれるクライマックスの場面で思わず資本家カラバイが二丁拳銃持って馳せ参じてくるんじゃないかと期待してしまいました。もちろんそんなことはないわけですが、それくらい資本家カラバイが劇団一人や太平四郎ばりに超ユンファに似てるという話でした。
ポッドキャスト、シネマノヒミトゥ、ウォー、キイテルヨ、トイタコエウォー、アップルポッドキャストスノー、レビューヤ、ツイッター、トイタ、ソーシャルネットワーキングサービスデイ、アーゲッテイクタダイタリ、カムソヤゴイケン、ダメダシウォー、アップルポッドキャストス、シサーブアロクノコメント、タンブラー、ノーメールフォーム、ツイッター、アカウント。At Cinemana Himitsu ni, Oyo se tada kirito, Sai war i death, Omachi shitake ali mas.
こんな感じで馬を放つ紹介させていただいたんですが、どうでしょう。ちょっと今回は後半の展開、イスラム教と敵対していくという流れに触れてしまい、本来ならそれはネタバレとして言わない方がいいとも思ったんですが、伝統文化を扱った映画でありながら世界のトレンド、ないがしろにされている我々の怒りを見よといったポピュリズムの流れと 極めてリンクしてるなと感じたので、あえて話してしまいました。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第56回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマノヒミトゥポッドキャスト、トゥキニサンカイト、カクシュマキオビハイシン、バッコナンバーウォーミックスクラウドニテイハイシンチュー。Enjoy the next broadcast distribution.